仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今回はですね、市場の片隅で突然と起きたあるちょっと驚くような価格変動について深掘りしていきたいなと思っています。
はい、なかなか興味深い動きがありましたね。
いつも通りこうしてカフェのテーブルを囲んでコーヒーでも飲みながら話しているような感じで進めていきますので。
そうですね、リラックスした雰囲気でいきましょう。
はい、なので今これを聞いているあなたもぜひ肩の力を抜いて私たちと一緒にこの事象の裏側を探っていただければと思います。
一緒に紐解いていきましょう。
さて本日のミッションなんですが、
はい、
仮想通貨のテラルーナクラシック、ティッカーシンボルでいうと LUNC ですね。
LUNC ですね。
これが突如見せた急騰劇についてです。なんとたった24時間で 21% もの上昇を記録したんですよ。
24時間で 21%、 これは暗号資産の世界でもかなり目立つ数字ですね。
そうなんですよ。で、今回の深掘りの目的は非常にシンプルです。
はい、何でしょうか。
今これを聞いているあなたと一緒にこの劇的な数字がプロジェクトの真の復活を告げるオトミなのか、
ええ、
それとも単なるノイズというか一時的な投機の波に過ぎないのか、それを見極めること、これにつきます。
なるほど、このテーマは非常に面白いですね。
面白いですよね。
ええ、通常これほどの急発進があった場合、裏には何か画期的なプロトコルのアップデートがあったとか。
はいはい、大型の提携発表とかですよね。
そうです、そういった技術的なファンドメンタルズの変化を想定するはずなんです。
当然そう思いますよね。でも今回の情報源となっている複数のデータや記事を洗ってみても、そういった技術的な進展に関する言及は一切見当たらないんですよ。
一切ないと。え、ここにあるのは 5.47 兆枚というちょっと天文学的な流通供給量と。
5.47 兆枚、ものすごい数ですね。
はい、そしてそれにむがる特異な市場心理だけが浮かび上がってくるんです。
5.47 兆枚ですか。この桁外れな数字が持つ意味については後でじっくり議論するとして。
そうですね、まずは現状の確認からいきましょう。
はい、まずは現在の正データをリスナーのあなたにも共有しておきたいと思います。
お願いします。
現在価格が 0.00044 ドル付近。
はい、
日本円に換算すると約 0.0066 円くらいを推移しています。
1円にも満たない小数点以下の世界ですね。
そうなんです。そして時価総額は約2億4000万ドル、暗号資産の全体ランキングでいうと155位ですね。
約36億円相当といったところですか。
ええ、そして特筆すべきなのが24時間の取引高なんです。
はい、いくらになっていますか。
なんと3800万ドルを超えているんですよ。
3800万ドル、それはかなりの規模ですね。
そうなんです、トレンドを見ても過去7日間でプラス 16.5%、
ええ、
30日間でプラス 16.78% と明らかに上昇基調を維持しています。
なるほど、
これだけ綺麗に緑色のポジティブな数字が並ぶと直感的にはかなり強い買いシグナルが出ているように見えませんか。
確かに、直近の切り取られた期間だけを見れば非常に強いモメンタムを感じると思います。
ですよね。
ただ暗号資産のデータ分析において最も危険なのは、そうやって近視眼的になってしまうことなんです。
近視眼的、つまり目先の数字だけにとらわれてはいけないと。
その通りです。この LUNC というトークンを語る上で絶対に外してはいけない文脈があります。
はい、歴史的な出来事ですね。
で、2022年5月のテラエコシステム崩壊の歴史です。
あれは本当に市場全体を巻き込む大事件でした。
アルゴリズム型ステーブルコインの UST がペグを崩壊させて、それが引き起こした連鎖的な大暴落、いわゆるデススパイラルですね。
本当に恐ろしい光景でした。
で、ここでリス側の皆さんにも明確にしておきたいんですが、現在取引されているこのリューンシーは、
はい、
その崩壊した Q チェーンのネイティブトークンなんです。
つまり後からフォークして新しく作られた新チェーンのルーナとは完全に別物だということですね。
まさにその通りです。そこは明確に区別して考える必要があります。
よくゾンビチェーンの生き残りなんていう少し皮肉な表現をする人もいますよね。
ええ、よく言われます。そしてその崩壊前の歴史的なスナップショットと現在の価格を比較してみると、
はい、
極端なコントラストが浮かび上がってくるんですよ。
コントラストですか。
はい、2022年4月に記録した史上最高値 ATH ですね。これが 119.18 ドルでした。
約120ドル。
それが今は 0.00004 ドル。
ええ、史上最高値から見れば現在の価格は 99.9996% 下落した位置にあります。
99.99996%。 いやもう事実上価値が完全に消滅したのと同じ水準ですよね。
そう見えますよね。しかし一方で崩壊直後の2022年5月につけた史上最安値 ATL ですね。
はい、どん底の価格ですね。
これが 0.00000999967 ドルでした。そこを起点にして計算すると、
はい、
現在の価格はなんとそこから 4239% 以上も上昇していることになります。
4239% 上昇。
へえ。
99.99996% の暴落と 4239% の急反発。
はい。
もう数字のスケールがバグっていて直感的な価値基準が狂ってしまいそうですね。まさにこのめまいがするような極端なボラティリティこそが現在の LUNC を取り巻く環境の異常さを物語っているんです。
なるほど。でもここでちょっと素朴な疑問があるんですが。
はい、何でしょう。
技術的なアップデートがないのにこれだけ価格が上がるということはやはり完全な投機なという見方が強いわけですよね。
そう考えるのが自然ですね。
ただ私がデータを見ていて一つ気になった指標がありまして。
ほう、どのデータですか。
取引高対時価総額比率なんです。
なるほど、そこに着目しましたか。
ええ、時価総額が2億4000万ドルに対して24時間の取引高が3800万ドル。これを計算すると約 16% にもなるんですよ。
はい、16% ですね。
これって単なる一部の大口投資家、いわゆるクジラによる見せかけの価格操作にしてはあまりにも規模が大きすぎませんか。
鋭い指摘ですね。
もしかしてリテール層も含めた実需というか、コミュニティによる本格的な再建に向けた買い集めが始まっているという見方はできないんでしょうか。
確かにその視点は非常に重要です。 16% という取引高の比率はおっしゃる通り低流動性につけ込んだ単なる見せかけのパンク&ダンプではなかなか出せない数字です。
ですよね。実際にそれだけの買い需要が市場に存在しているという踏まれない証拠ではあります。
ということはやっぱり復活への期待が。
ただそれが長期的なプロジェクトへの信頼に基づいた買い集めなのかと言われると私はかなり懐疑的です。
あ、そうなんですか。じゃあ別の要因があると。
はい、思い出してください。 5.47 兆枚という規格外の供給量です。
ああ、先ほどの天文学的な数字。
ええ、これだけ巨大な供給量を持つトークンにおいてこれほど取引高が膨らむ現象というのは、
はい、
高頻度な短期の回転売買が極めて活発化しているシグナルだと捉えるのが自然なんです。
短期の回転売買、つまりデイトレードのような細かい売買が繰り返されていると。
そういうことです。プロジェクトの未来を信じて投資しているのではなく、ゼロがずらりと並ぶ小数点以下の価格帯が生み出すわずかな値幅での利益率の高さ。
ああ、なるほど。
そこに引かれた投機マネーが目まぐるしく市場を出入りしている状態だと言えます。
なるほど。腰を据えた長期保有ではなくて、短期的なボラティリティの波乗りを楽しんでいるトレーダーが多いということですね。
ええ、まさに投機の波です。
でも LUNC にはコミュニティ主導のトークンバーン、つまり焼却のメカニズムがありますよね。
はい、ありますね。
継続的にトークンを燃やして流通量を減らし希少性を高めようとする努力は続いているわけじゃないですか。
ええ、確かにコミュニティ主導で行われていますね。
こういう動きはファンダメンタルズに対するプラスの材料として評価すべきではないんですか。
トークンバーンの取り組み自体はコミュニティの熱量を示す指標としては確かに評価できます。
ですよね。
しかしここでも規模の現実というものを直視しなければなりません。
規模の現実？
はい。現在のバーンのペースと 5.47 兆枚という総供給量を数学的に比較してみてください。
全体の量があまりにも多すぎるから。
そうなんです。例えるなら巨大な供給の海から小さなスプーンで水をすくい出しているようなものです。
スプーンで海水を、それは気が遠くなりますね。
ええ、市場価格に構造的な影響を与えるには全くもってペースが足りていないのが現実です。
なるほど。確かに何パーセント焼却されたとかバーンが実施されたという事実やニュースの見出しだけに目を奪われると絶対的な数字の暴力を見余りそうですね。
まさにその通りです。
今聞いているあなたもこのパーセンテージの罠には気をつけるべきかもしれませんね。
本当にそうですね。
例えば24時間で 21% 上昇したというニュースを見ると初心者の人なんかはこのままいけば昔のように1ドルとか10ドルに戻るかもしれないって期待を抱きがちじゃないですか。
ええ、いわゆるユニットバイアス、単価バイアスの心理ですね。
単価バイアス、
これだけ安いんだから仮に1ドルにでもなれば大金持ちになれるという宝くじメンタリティです。
ああ、ありますね、そういう感覚。
ここで少し冷酷な現実を突きつけますが、
はい、
現在の価格から仮に奇跡が起きて100倍になったとしても、史上最高値には遠く全く及びません。
100倍になっても?
ええ。過去のチャートの栄光と現在の状況は完全に切り離して考えるべきなんです。パーセンテージだけで回復度合いを判断するのは非常に危険です。
なるほど。過去の残像に引っ張られてはいけないということですね。
その通りです。そしてもう一つ意識すべき重要な指標があります。
何でしょうか?
完全希薄過去時価総額、いわゆる FDB との乖離です。
FDV ですね。情報源のデータによると、現在の LUNC の FDV は約2億8408万ドル。
はい。
それに対して、現在の通常の時価総額は約2億4007万ドルですね。
ええ。この2つの数字の間には約4400万ドルのギャップがあります。
はい、引き算するとそうなりますね。このギャップは何を意味しているんですか?
これは将来的に市場に放出される可能性のある潜在的なトークンの価値を示しています。
つまり、まだ市場に出回っていないけど、いずれ売りに出されるかもしれない分、ということですか?
そういうことです。価格が上昇すればするほど、この隠れた売り圧力が顕在化しやすくなります。
なるほど。
ですから、上昇の頭を抑える重しとして機能するリスクがあるんです。
単純に見えている時価総額だけで安心していてはダメだということですね。
はい。将来の希薄化リスクを突き指念頭に置く必要があります。
では少し視点を変えて、短期的なプライスアクション、値動きとして、市場は今どのラインに注目していると分析されますか?
チャート上の明確な焦点としては、0.00045ドル付近ですね。
0.00045ドル。今の価格の少し上ですね。
ええ、ここに非常に強力なレジスタンスライン、いわゆる上値抵抗線が形成されています。
なぜそこが抵抗線になっているんでしょうか。
現在の価格帯からさらに上値を狙おうとする勢力と、
はい、
先ほど触れた 423% の上昇過程で手こね付近で拾ってきた層による利益確定の売りオーダーですね。
ああ、もう十分に儲かったから売ろうとする人たち?
ええ、その両者の思惑がちょうどこの水準で激しく衝突しているんです。売り注文が集中しやすいポイントになっています。
なるほど。この壁を明確に突破できるだけの買い圧力が続くのか、それとも売り戻されて反落してしまうのか?
はい。ここ数日の方向性を決定づける重要な分水嶺になるでしょうね。
0.00045ドルの攻防戦ですか?オーダーブック、板の厚みもかなり分厚くなっていそうですね。
ええ、激しい攻防が予想されます。
さて、ここまでデータと市場心理の両面から LUNC の現状を紐解いてきました。
はい。
これを聞いて、もしもちょっと面白そうだなと興味を持って、実際に市場へのアプローチを考えているあなたに向けて、
ええ、
実践的なリスク管理の話もしておきましょう。過去の歴史を知らずに飛び込むのが危険なのはもう明らかですが、
はい、
今回の情報源の中でも特に日本の居住者が直面する構造的なリスクについてかなり強く警告されていましたよね。
そうですね。ここからはアクションプランというか、少しレベル別にお話ししましょうか。
お願いします。
まず初心者の方はとにかくこのトークンの崩壊の歴史をしっかり学ぶこと、そして仮に手を出すにしても完全になくなってもいい余剰資金並みで検討することです。
それは鉄則ですね。
そして中級者以上の方は、先ほどお話ししたトークンバーンの量と総供給量の比率、それから FDV との乖離幅を定期的にチェックして潜在的な売り圧力を測る必要があります。
ファンダメンタルズは弱さをデータで常に監視するわけですね。
ええ、その上で日本の市場参加者が LUNC のようなボラテリティの激しいトークンを扱う場合、市場自体のリスクとは別に環境面での大きなハードルが2つ存在します。
2つのハードルですか。
まず1つ目は取引環境の脆弱性です。
と言いますと、
LUNC の流動性を提供している主要な取引所の多くは日本の金融庁の登録を受けていない海外のプラットフォームなんです。
あー、なるほど。未登録の海外取引所。
ええ、これはつまり取引所自体が万が一ハッキングを受けたり突然の出勤停止や破綻に陥った場合、
はい、
日本の法的な投資者保護の枠組みから完全に外れてしまうということを意味します。誰も助けてくれません。
自分たちの資産に対するセーフティーネットが一切存在しない完全な自己責任の領域だということですね。
その通りです。そして2つ目のハードルが日本の税制です。
税金ですね。暗号資産の税金は本当にシビアだとよく聞きます。
ええ、日本の税制下では暗号資産の売買益は原則として総合課税の雑所得に分類されます。
雑所得。
はい。株式投資のような新固と分離課税とは異なり、給与など他の所得と合算された上で 累進課税が適用されるんです。
ということは、稼げば稼ぐほど税率が上がっていく。
そうなんです。利益の規模によっては、所得税と住民税を合わせて最大 55% という非常に重い税率が課せられます。
最大 55%、半分以上持っていかれるんですね。これが本当に恐ろしいところです。UNC のような急騰銘柄で、運よくタイミングがあって大きな含み益が出たとしても、
はい、
翌年の納税額をちゃんと計算せずにその利益を別のトークンに全額再投資してしまったりとか、現金化してパーッと使ってしまうと
大変なことになりますね。
いざ税金を払う段になって現金が手元になくて、事実上の破綻状態に陥ってしまう、いわゆる税金トラップにはまる危険性がありますよね。
まさにその通りです。だからこそ、こうした極端な値動きをするアセットに触れる際は、市場に参入する前の準備が必須なんです。
参入する前ですか？
ええ。まだポジションを持っておらず、感情が完全にフラットな状態の時に、明確な出口戦略を決めておく必要があります。
出口戦略。
どこまで上がったら利益を確定するのか、そして最も重要なこととして、どこまで逆行したら強制的に損切りをしてポジションを閉じるのか。
なるほど。
事前のルール設定とそれを機械的に実行する規律、これがなければ間違いなくこの激しいボラティリティと熱狂に飲み込まれてしまいます。
エントリーする前の準備が全てということですね。これは本当に今聞いているあなたにも強く意識していただきたいポイントです。
はい、強くお勧めします。
さて、そろそろ今回の深掘りを総括する時間になってきました。
あっという間でしたね。
ええ、ウルNCの突然の 21% 急騰、データが示す通り3800万ドル超の取引高と約 16% という比率を見れば、そこには確かに実態を伴う強力な買い需要と投機マネーが存在しています。
はい、それは事実です。
しかし、その背景には 99.99996% という絶望的な下落の歴史があり、
ええ、
5.47 兆枚という供給量の壁があり、そして FDV との乖離という重い構造的リスクが横たわっています。さらにガバナンスの不確実性という問題もありますよね。
そうですね。
短期的な数字の派手さの裏にあるこれらの事実を常に天秤にかける必要があります。
市場は常に冷酷に数字を織り込んでいきますからね。過去の残像にとらわれることなく、現在のデータが何を語っているのかを客観的に評価し続けることが求められます。
本当に同感です。では最後に、今回の議論を通じて、画面の向こう、いや、イヤホンの向こうのあなたに、一つ一緒に考えてみてほしい問いを提示して終わりたいと思います。
はい。今回分析したソース記事の枠を少し超えて、マクロな視点でこの現象を捉え直してみたいと思います。
お願いします。
2022年、システムが完全に崩壊し、市場からの信頼も実質的な価値もほぼゼロになったプロジェクトがあります。
ええ。
それが4年という歳月を経てなお消滅せず、これだけ巨大な取引高と人々の投機的なエネルギーを集め続けている。これは一体何を意味しているのでしょうか？
なかなか深い問いですね。
単なる欲と投機が交差する終わらないマネーゲームの舞台に過ぎないのでしょうか？
はい。
それとも中央集権的な管理者がいなくても、残されたコミュニティの意思というものだけでもう一度価値の再構築を試しているのか。
なるほど。
暗号資産という世界だからこそ起こりうる壮大な社会実験の過程を私たちは見ているのでしょうか。
社会実験ですか。
ねえ、あなたがもしこの市場の参加者の一人だとしたら、チャート上の無機質な数字の裏側にどんな人間の心理を見出しますか。
欲にまみれたマネーゲームか、それとも非中央集権の極致ともいえる壮大な社会実験か。
はい。
どちらの側面も内包しているからこそ、暗号資産の世界はこれほどまでに人々を引きつけてやまないのかもしれませんね。
ええ、本当に興味深い世界です。
この問いに対する答えは、ぜひあなた自身の視点で見つけてみてください。
はい。
それでは本日の深掘りはここまでとなります。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。